門郷と
ユノッチの
ディスタン6月18日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、こんばんは。加藤光とみのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日はですね、まず、冒頭なんですけども、
はい、
はい、皆様大変申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。リスナーの皆様、本当に申し訳ございませんでした。
はい、
いやーね、気づいてますでしょうかね、皆さんね。気づいてなければいいんですけれども、
まあ気づいてくれている人がいると信じてお詫びしておりますが。
まあね、誰からも連絡なかったっす。
まあまあね、
コメントとか問い合わせとかも一切なし、なので誰も気づいてない可能性もあります。
はい、
しれっとこのままね、続けてもよかったんですけども。
でも流し聞いてたら分かんないかも。
分かんないかな。
うん。
いや、やっぱね、そんな悪事に手を染めてはいけません。
そうですね。
自ら暴露していくスタイルでいきましょう。
はい。
本当にリスナーの皆様、申し訳ございませんでした。
はい、ことの顛末をお願いします。
ですね、6月11日、先週の放送でですね。
はい。
6月11日分が放送されず、
はい、第89回が放送されず、
放送されず、なぜか2021年3月分が放送されました。
なんかなんだろうね、日付が似てたとかそういうのならまだわかるんだけど、
そうそうそう、
なんか何の関係もないところが選ばれてんのが不思議でしょうがない、
ね、2021年の3月分が誤って放送されてしまいました。
はい、
大変申し訳ございませんでした。
はい、すべては私どもの責任でございます。
本当申し訳ない。ラジオ成田側にも全く責任ございません。
はい、
プラン B で作ってるんですけど、
うん、
プラン B で作ったデータをラジオ成田に送って、ラジオ成田側でオンエアするっていう段取りになってるんだけど、
はい、
送るデータ間違えました。
しょぼい、しょぼい人為的なミスでございました。
本当申し訳ない。
はい、
ね、ラジオ成田の皆さん、関係者の皆様、本当に申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
いや、もう反省しております。今ね、土下座してます。お見せできないのがね、ちょっと心苦しいんですけども、私今土下座しております。
おかしいな、距離感が出てないぞ。
なんでやねん、土下座するかな。ねえ、本当本当にもうね、ヨイさんはね、土下座してませんけど。
もう、
私は土下座しております。
もう心で誠心誠意土下座しておりますよ。
心でね、
うん、今後こういうことがないよう努めますので、ご容赦くださいませ。
ね、いや、本当に申し訳ないです。本当にもう人為的なミスで、本当に初歩的なミスでね、データを送り間違えてしまいまして、
はい、
再放送分からはね、直ってるということなので、
はい、
で、配信版、ホームページ上にアップされてる配信版の方は正しいものがきちんとアップされてますんで、
はい、
そちらを聞いていただければと思います。
はい、
というわけでね、本日はお詫びからということで、本当に申し訳ございませんでした。
はい、申し訳ございませんでした。
気を取り直して、6月18日分ここからいきましょう。
はい、
はい、加藤光とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタン、 でツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
今日のテーマいきましょう。 EV について考えてみよう。
はい、
EV ね。
EV、
エレクトリックビークル、
うん、
電気自動車。
はいはいはい。
どう最近 EV どう、買ってる、乗ってる？
ポケモンの
いやいやいやいや、エレクトリックビークル言うてるかな。
全然乗ったこともないし買ったこともないです。
あ、そう、
うん、
まだ乗ってないし買ってない。
うん、
遅れてるね。
あ
まあ僕もなんですけどね。
あ、そう
EV どうなんすか実際問題。
なんかもうちょっと流行るかと思ったんだけど、
うん、
意外と普及しないね。
まあね、日本はどっちかというとハイブリッド車の国ですからね。
ここで言う EV はもう完全に電気だけ、
うん、完全に電気だけ、
そのガソリンと両方使ってるのじゃなくて、
うんうんうん、
EV だけ、電気だけの方け。
そうそうそう。
なるほどね。だってさ、そんな電気だけの自動車ってそんなに種類なくない？
まあテスラが有名なとこかな。
あ、日本のメーカーは？
ないこともないけど、日産のリーフとかあの辺かな。
あ、そっか。
完全電気は。
うん、だってさ、うん、選ぼうと思ったらそうやって選択肢が超限られちゃうじゃん。
そうそうそうそうそう。
うん。
でも海外ではもっと日本に比べたら普及してる方なのかな。うん、あのメリットもいろいろあるんですけどね。
うん、
まあ、メリットデメリット考えてみようって話だね。だから、
うん、
でその時代の流れとして、
うん、
みんなやっぱ EV の方向にシフトしていくんだろうから、
うん、
これはもう嫌だっつっても絶対もう EV になっちゃうものだと思うので、
うん
うん、なのでまあどうしようもないんだけどね、
うん、
まあ、ただね、こう普及しない理由ってっていうのがさ、だからいろいろあってさ、
うん、
まずだから EV って値段が高いよね。
あ、でもその先行投資分がでかいだけで維持費が安いとかはないの？うんう
ん、維持費安い。
あ、
だってモーターだから、電気モーターだから、
うん、
オイル交換いらない、
うんうんうんうん、
整備もほとんどいらない、
うん、
そうだから維持費安いよね。交換部品もないよね、ほとんど、
うんうん、
まあ、タイヤは買えなあかんやろうけど、
あ、まあね、
燃料もいらんから。
そうか、
だからまあ要するにイニシャルコストは高いけど、うん、ランニングコストは安いってことだよね、
うん、
で補助金が出たりするんで、
うん、
補助金がその自治体によって、まあ、金額がいろいろ違うだろうから、
うん、
補助がでかいところ、
うん、
安く買えるところだったら電気自動車の方がいいかも、
うん、
電気自動車の方がいいかもってとこはありますな。
なるほどね。
うん、で航続距離、要するに1回の充電で走る距離も、
うん、
ちょっと前までは100キロ前後だったのが、
うん、
今は300から400キロぐらいは走るようになってるので、
へ、
まあ、
うん、
ちゃんと充電さえしていれば、
うん、
ってところですね。
それさ、なんかこう予備のバッテリーを積んでおけるとかいうのってあんの？
ない。
あ、ないんだ。
いや、そもそも予備のバッテリーって概念がないですね。
あ、
だって車体の下半分がバッテリーとかだったりするんで。
あ、なるほどね。
うん、すごいたくさんバッテリーが入ってるんで、
普通のね、ガソリンの車だったらさ、
うん、
ガソリン携行缶とかにちょっとだけ入れといて、うん、万が一に備えるみたいのってできたりするじゃない、
うん、そうだね。
まあ、あんまやってる人いないとは思うんだけど、
うんうんうん、
そういうメリットもないんだ。
そう、原理的にそれバッテリー車では不可能なので、
うんうんうん、
そうだから予備バッテリーとか予備電源とか、
うん、
予備の電池とか予備の電力供給っていうのができないんですよ。
うーん、
うん、だからもう電池が切れたら終わり、
うん、
だからそのメーターかなんかにその電力のバッテリーがあとこれぐらいですよっていうさ、
うん、
表示が多分出るだろうから、
うん、
それ見て行動してねっていう、
うん、
だからもうそこに尽きるよね。だから、
うん、
充電の問題、
うん、そうだね、うん、
例えば わかりやすい例えでいくならば、
うん、
スマートフォン、
うん、
スマートフォンの電力を 100% まで充電する時間と、
うん、
普通車のガソリン入れる時間とどっちが短いって話だよね。
あーそっか、
そういうことですよね、うん、だから急速充電できないっていうさ、
うん、
そう急速充電、そのガソリン入れる時間と同じぐらいの時間で充電ができるようにならないと、
うん、
多分普及しないよ。
あーなるほどね。でしかもその家庭で充電とかもちろん無理なわけでしょ。
家庭で充電もちろんできるんですけど。
あできんの？
数万円でだから充電スタンド立てて、
うん
うん、家で充電できる、そのだって家で充電できなきゃどこで充電するんだよって話になるから。
でもすごい電気食いそうじゃん。
まあそうだよね、電気代がかかるよね、
うん、
ガソリン代かかるんだけどね、
うん、
そうだけど電力だけで考えたら、
うん、
ガソリン代のだいたい半分から3分の1ぐらいで済むので、
うん、
やっぱりランニングコストは安い、
うん、
二酸化炭素と排出しないとかって言ってるけど、
うん、
環境性能っていう面で、
うん、
そう優れてるとかって言われてるけど、
うん、
そもそも作るときにかなり出してるんで。
ああなるほど、うん、
電気作るのにも出してるし、
うん、
本当に環境にいいのかっていうとそこは疑問ですね。
ああそうか、そうだよね。
そうなんですよ。
だって今電気電力足りないって言って政府のね節電呼びかけもすごいわけじゃん。
そうそうそうそうそう、
うん、
本当電力の供給だけだよね。だから充電だよね問題は。
問題はそこだよね。
だから家庭用のコンセントとかで、
うん、
その専用のコンセントじゃなくて、
うん、
家庭用のコンセントから挿して、
うん、
5分ぐらいでね満充電まで持っていけるとかってなら普及すると思うんですけど、
うん、
専用の充電設備が必要で、
うん、
でなおかつ挿して何十分も何時間もかかる充電で、
うんうん、
ってことじゃ普及できないよね。
そうね。
ね、出先で切れたら終わりじゃんね。
うん、
だからどうなんやこれ。
だってよくその高速道路のサービスエリアにさ、その、
うんうん、
EV のこう充電設備みたいのあんじゃん、一角に。
あるある、
うん、あそこに止まってる車ってすっげー少ないもん。
まあね、
うん、
でもたまに行列になってることあるよね。
あーそう、
うん、うん、1台充電してて、
うん、
で次の車が後ろに控えてることとかあるよね。
充電待ちしてるんだ。へえ。
とかあるよね。だからうーんまだ足んないんだよな。
そうなんだよね。
そうで先週もちょっと言ったけど、
うん、
あの耐用年数が8年しかないのであの充電スタンドって、
うん、
そうで2010年代から設置してるんだけど2010年代の頭の方に設置したものはもう撤去されてるんで、
うん、
充電台自体はもう数は減ってるんですよ、
うん、
まあ、これからまた増やしていくってことなんだろうけどさ、
うん、
そこだけ、それ以外は結構メリットが多くて、
うん、
例えば災害で停電が起こった時に、
うん、
EV はそのバッテリーの代わりになるんですよ、
うん、
そう予備電源の代わりになるとか。
なるほどね。
っていうのがあったりするんで、
それはさ自動車メーカーがもう必死に努力していただくしかないよね、
うん、だからもう本当にバッテリーの性能と、
うん、
だからバッテリーが1回の充電で、
うん、
1回の充電で1ヶ月とか2ヶ月ぐらい持つっていうことであれば、
うん、
別にいらないじゃない、
うん、
そうだからバッテリーの性能1回の充電で12時間かかるとかっていうことでも、
うん、
1回12時間の充電で3ヶ月とか半年持つとかっていうことであればいいじゃん別に、
うんう
ん、そうだからもう要はバッテリーの性能、充電の仕方、充電の性能にかかってるよね。
うん、
うーん、
なるほどね。
ねえ、
うん、
でもテスラとか売れてんだよね。
うーん、
あとだからよく雪道で立ち往生しちゃったりとかさ、うん、すんじゃん、
うん、
でそういう時もね、ガソリン車だったらガソリンが切れるまで持つので、
うん、
で暖房とか入れなくてもエンジンの余熱で大丈夫だったりするじゃないですか結構、
うん、
でも電気自動車はそういかないもんね。
そうだね、うん、
暖房入れるよったら暖房入れなきゃいけないもんね、
うん、
ってとこがあるんだよね。
難しいね。
そうなんですよ。 EV ってだから本当に普及させられるんか。 今のような状態ではちょっと難しいような気がするんだよね。で、欧米が主導で2030年代とか2050年代にもう全部そのガソリン車の販売禁止するとかってやってるけど、
うん、
そう大々的に言っちゃったけど、
うん、
言っちゃって始めたけど最近の風潮としてはこれ無理じゃねっていうことにだんだん気づいてきたらしくて、
うん、
ちょっとトーンダウンしてるよね。
うん、
どうなんだろうね。でもテクノロジーっていうのは、
うん、
年数かける事情分ぐらい進化するって言われてるんで、
うん、
いけるのかなって気もしないでもないんだけど。
じゃあそのなんかすっごい長持ちするか、めちゃくちゃ早く充電できるようなバッテリーが開発されれば、うん、もうさっと広まるかもね。
そうですね、うん、それ以外は結構やっぱり経済的にも安いので、
うん、
ガソリンより全然安いので、
うん、
メリットでかいんだよな。災害時にもその予備電源として使えるし、
うん、
であとモーターだからさ、
うん、
モーターだからエンジンないからさ、
うん、
コンパクトに作れるっていうのもあるし、
うん、
あとはその家電メーカーが参入しやすいとかね、
うん、
モーターやから、
うん、
それこそパナソニックとかソニーとか、
うん、
アップルとか、
うん、
アップルが今アイカー作ってるって有名な話ですよね。
へー。
ホンダとかトヨタとかっていうところ以外の、
うん
うん、ソニー製の車に今乗ってるんですけどねみたいなさ、
うん、
俺はアップルのアイカーだよずっとみたいなさ。
、うん
うん、
そういう未来もありえるね。
ありえるってことなんですよね、
うん
うん、ただやっぱり今現状はやっぱその充電の問題がでかいな、
うん、
やっぱりハイブリッドの方がいいんじゃないかね。
なんかいろいろとこう難しいね。
うーん、でも自動車がない世界っていうのはありえないと思うんで、
うん、
いずれは電気にとって変わられるんでしょうけどね。
うん。
だから、とりあえずハイブリッドに移行して EV っていうことになるんじゃないのかな。
うん。
俺、この間、車をちょっと整備に出してた時に、
うん、
台車でスズキのアルトを借りたんですよ。
うん。
で、アルトにちょっと乗ってたんだけど、
うん、
今、NA のターボのついてないアルトだったんだけど、
うん、
やっぱハイブリッドになってて、
うん。
で MGUK がついてるんですよ、うん、F1 と同じ。
ほ
ー。要はブレーキを踏んだ時に、
うん、
ブレーキ踏んだ時にモーターがその回生システムが回って、
うん、
電力を蓄えるような仕組みになってるんですよ、
うん、
でストレートとかこうスピードを出す時にその蓄えた電力を放出して走るようになってるんで、
うん、
ターボついてないんだけど、
うん、
ターボついてないただの自然吸気エンジンなんだけど、
うん、
そのバッテリーのアシストがついてるんで、
うん、
えこれってただのアルトだよねと思って、
うん、
でもただのアルトなんだけどなんかこれターボついてないんだけど結構速いんだけどみたいな。
へー。そう、
結構ねインパクトありました。
あ
ー、うん、ターボついてないただの NA エンジンなのに、
うん、
こんなパワーあるんだと思って、
うん、
結構ショックでしたね。
へ
ー、うん、やっぱハイブリッドだよこれからは、
うん、
トヨタが今ロータリーエンジン使ってハイブリッドやってなんか作ってるっていう噂があるんですよ、
うん、
マツダと組んで。
へ
ー。そう、ロータリーエンジンで言えばマツダでしょ、
うん、
でロータリーエンジンって燃費がすごく悪いんですよ、
うん、
軽量コンパクトハイパワーっていうすごいいいエンジンなんだけど、
うん、
とにかく回転を上げれば上げるほどもうバカみたいに燃料食うんですよ。
へ
ー。、うん、リッター3キロとか、
うんうん、
だけど普通のレシプロエンジンに比べてすごくちっちゃいので、
うん、
発電用のエンジンとして、
うん、
要するに一番美味しいところの回転に固定して、
うん、
発電用のエンジンとして使えば、
うん、
かなり燃費を抑えることができるんですよ。
お
ー。そう。だからロータリーエンジンを、そのスポーツカーのメインのエンジンとして使うんじゃなくて、
うん、
発電用、電力を作る用のエンジンとして使うっていうコンセプトで、
うん、
今トヨタが作ってるらしくて。
へー。
そう、これいいんじゃないかなって気がするんだよね。
それいいね。うん。
ね。
うん、
そう。まあ、そういう、やっぱそういうものから行くべきじゃない？
そうね。
って僕は思うんですけど。
うん。
うん。いきなり EV はやっぱりちょっと厳しいよな。
うん。
だって充電できねえもん。
そうなんだよね。
充電
かか
っちゃう
もん。うん。
うん。っていう気がすんだけどな。
うん。
でもそれが解決したら、
うん。
もう EV を拒む理由がない。
確かにそうだ、う
んね、排ガス出ないし、
うん、
でモーターだからすぐパワー出るし、
うん、あとはデザインがかっこよければ完璧だ、
ね、そうだね、
うん、
EV についての考察ということで、
はい、
今後どうなるんだろうねというところを考えてみました。
はい、
まだ早いかなというところですね、
うん、今後に期待です。
今後に期待ですね、
うん、
ということで本日は EV について考えるということでございました。
はい、
はい、エンディングです。
はーい、
はい、今日はね、うん、EV の話をね、たっぷりしたんですけども、
うん、
うん、EV 欲しいね、
うん、
まあ、欲しいか分かんないけど、
まあ車は何台やってもいいよ。
まあまあね。でも EV の時代になったら今度はガソリン車の方がね、
うん、
手に入らなくなるんでしょうけどね。
どうなんだろうね。
ガソリン車ってのは過去の遺物になっちまうんだろうな。税金も高いしガソリンも高いしみたいなことになっちゃうんだろうな。
なのかな。
そんな気がします、
うん
うん。まあまあまあガソリン車もね、乗れるうちが花かもしれん。
うん、
今あるガソリン車も大事にしましょう。
はい。
はい、それで次回ね、次回はリスマニ会です。
はいはい、
チャッピーですね。
月末ですから、そうですね、はい、
そうですね、チャッピーの特集やりますんでお楽しみに。
はーい、
あの第9地区のね、ニール・ブロムカンプ監督ですね、
うん、うん、ロボットものの実写映画です、
まあ、そう、外れなしよね、あの監督はね、
うん、
うん、って感じなのでお楽しみにってとこだね。
うん、
はい、では加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはlistan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となっております。ただし音楽等の楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして、
うん、
番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。
お願いします。
この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週、
来週
リスマニ会だよ。